She's sweet.
こんばんは、国村純です。こんな時間でもやってるんですよ、このバー。カウンターのいつもの席に座れば何も言わなくてもいつもの酒が出てくる。それから近くで飲んでいる誰かと誰かの話に耳を傾けるんです。そう、盗み聞き。さて、今夜は
ものすごい、どうしたらええんかなっていうのがあんねんけども、まあ、一応ね、聞いてらっしゃる方もいるだろうから、一応、はい、どうも、とこいちです。
中村れなです、
はい、
よろしくお願いします。
ね、秋元さんからお話が来たっていう、
はい、
ということでね、
びっくりです。
まあまあ、ありがたいな。我々二人はね、ご存知の方もご存知だと思いますけども、ショックでご一緒して、
はい、
まあ、だから会って何年、3年
ですね、
かな、まあ、ごめん、はい、俺もちょっと定かではないんだけど、まあ、2024年でその幕をね下ろして、はい、まあ、その時のね公演にもレノちゃんには出ていただいてたと、いう形ですけども、だから自分としては2020、もう今ね年が明けて26年だけども、25年は、
はい、
25年ぶりにショックをやらなかった。
そうですよね、
っていうことなんですよ。
どう過ごされてました？
そういった意味ではさ、そういった意味ではね、
面白そうじゃないですか。
だから生まれる前からやってたから、
外じゃ言えないような話していますよ、
は
い、
ずっと生まれてこの方はずっとショックを自分はやってきて、
もちろん構いません、
やらなくなった年が、
この店もともと存在していないことになっているんですから。1920年代の禁酒法時代の潜り酒場のようなものです。じゃあおかわりもらおうかな。
東京スピークイージー、今夜のお客様は堂本光一さんと中村れのさんです。番組の感想はハッシュタグスピークイージーでお願いします。
アイルサキです。地球環境を守るにはエコバッグでお買い物、
移動は自転車、
残さず完食、環境のためにできることって身近にあって意外と簡単。
地球を愛して守りましょう。
声優の長谷川郁美です。私がパーソナリティを務めるポッドキャストメンバーシップで配信中の番組、長谷川郁美公式ラジオが初の番組イベントを開催します。タイトルは長谷川郁美公式ラジオ in 有楽町朝日ホール。開催は2月15日日曜日、昼と夜の2部制です。詳細は長谷川郁美公式ラジオ番組ページをご確認ください。来てねー。
ボーカルギターのスーです。
ベースナイナです。
キーボードのゆかこです。私たちサイレントサイレンが主催するシースクリームロックボリューム2が開催されます。
今回はゲストにガールズロックバンドイーストオブエデンさんを迎えます。
2月27日金曜日、場所は KT ゼップ横浜です。皆さんぜひ見に来てね。
東京 FM 開局55周年記念グッズ発売中。1970年開局当時の FM 東京ロゴをあしらった T シャツ、キーホルダー、ピンバッジにノートも、東京 FM の公式ショッピングサイトからオンラインで販売中です。ぜひお買い求めください。
どうも、ミミズです。
本耳に挟んでんけど、君耳鼻科行ってんやて？
うん、最近聞こえずるおてね。えらい耳が早いやないかい。
地獄耳ですね。
ほんでつけましたんや、補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
そらまた耳寄りの話やな。
耳は寄れへんやろ。
いやいや、ほんまに耳が近い話やのって。
補聴器、聴力改善治療などあなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。
実は私も耳鼻科に相談したんや。
耳に水やがな。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
東京スピーキーズ、
今夜のお客様は堂本光一さんと中村れのさんです。
そう考えると恐ろしいよね、まあ、生まれてないんだもんね
そうですね、生まれてなかったですね、
うん、だから25年、まあまあ自分としてはね、あのソロでライブとかもやらせてもらって、はい、あのまあ動いてはいたんだけど、
はい、
まあ例年に比べての消費カロリーは少なかったっていうね
でもいつもこうあったものがないって不思議な感覚と言いますか、うん、やっぱこう思い出したりしました、やってる時期に。はい、今頃みたいな。あの
しっかりロスりましたよ
ロスってたんですね。
いや、あなたはあのロスらないだろうけど
いやいやいや、そんなことないですよ。
いつもなんかケロッとしてるからさ
いやいやいや、
まあまあ、でもほらダンスオブヴァンパイアもね、25年はやったりだとか、はい、いろいろ目まぐるしい環境の変化もあっただろうし。
そうですね、
自分的にはね。
はい、
うん、まあ、だから一番最初にね、うん、お会いしたのが覚えてます？僕はめちゃくちゃ覚えてますよ。
え初めましてした時ですよね。
そう、初めまして。
覚えてます、覚えてます。
え、本当？
覚えてるんですけど、うん、覚えてないです、緊張しすぎて
あの NHK だったよね。
はい、
覚えてます？
覚えてますよ、あの
紅白、
ね、紅白、はい、
そうそう。で、楽屋にあの今度お世話になりますということで顔出してくれて、
はい、
そこが初めてだったよね。
初めましてでした。
覚えてました？
覚えてます。
ほう、
覚えてますけど、もう緊張しすぎて本当に何を私は喋っていたのか。
でも何も喋ってなかったよろしくお願いしますっていう本当に普通の挨拶だけで、
はい、
そうそう。だけどもうなんか乃木坂の衣装も着てたね、あの時ね。
そうですね、
まあまあ合間っていうのもね、あったから
準備して、はい、
そう。二度目まして覚えてる
二度目ましてですか、
うん、その後。
えっとあれですよね、制作発表。
違う、
あれ
でもそうなのかな
あれ、
制作発表の方が先だったっけ。あ、そうか。
え、
そうかも。
え、何でしたっけ。
稽古場です、会った時のこと覚えてる？一番最初の稽古場、
うったげこの時ですか。
あ、そうそうそうそうそう、覚えてた。
覚えてます。
そう、あのその時は私はあのスケジュール入ってなかったのよ。
あ、はい、
その時えのちゃんとあとアンサンブルの皆さんと数名みたいな感じの歌稽古だったんだよね、
はい、
で自分はそこのスケジュール入ってなかったんだけど、まあちょっとなんか顔出せる時間があったので、あ、行こうと思って突然行ったんだよね、うん、
はい、
そうで、まあ、やっぱりあの時は時期的にもまだちょっとコロナ禍のなんか名残みたいなのがあって。
じゃあそうですね、若干ありましたね。
そう、やっぱりみんなその稽古場でも歌稽古なんだけどマスクして。
あ、してました。
うん、で、まあ、どちらでもいいよぐらいの雰囲気のね、もう感じにはなってたけど、
はい、
でもあなたはもうマスクかっつりやし帽子もなんか目深にかぶって、顔見えへんやんみたいな感じでやって、
はい、
たのをすごく覚えてます。
え、行った時ですかね。
ん、のその時だよ、その歌稽古の時だから、俺が突然顔を出した時。
確かにスタジオに入った時はもうマスクして帽子もう目までかぶってみたいな、
そうそうそう、
状態でしたね。
で、まあもちろん歌稽古始まった帽子は取ってたんだけど、でもすごい目深にかぶって、もう目も見えへん、最初はね目も見えへんやんけみたいな感じの、
はい、
うん、で、まあ、歌稽古やって、その時も一切目も合わせてくれず、まあ、俺も大概なんですけど、人見知りという意味ではね。
人見知りです か。
はい。感じません？
はい。
だからその時に、いや、全く目合わへんなっていう危機感を覚えたんですよ、危機感を。
すいません。
で、まあ、稽古はね、進んで日が経っていくわけじゃないですか。これどうしたらいいかなと思って。なんとかコミュニケーションを取る、あれはないかと思って、まあ、もうこれもだから、やっぱり舞台ってね、
はい、
その稽古の場所で、あの雰囲気を作っていって、それがね、やっぱりステージに反映していったりもするものだから、うん、これはコミュニケーション取らなあかんなと思って、じゃあもうあっち向いてほしいよ。
ああ、はい。
っていうのが、第一歩ですよ。
あっち向いてほやりましたね。
はい、もうおっさん何言ってんねんと思いながら、ちょっとここは申し訳ないと思いつつも、まあまあ演出もしてる身なので、
はい、
うん、ちょっとね、シアターゲームまでは全然いかない、あっち向いてほやからシアターゲームまではいかないけど、まあそこからちょっと入っていこうかなと思い、覚えてますか？
はい、覚えてます。
ああ、ならよかったです。
もうでもあの当時本当にもう全てのその環境というか全部が初めてのことすぎて、
うん、
もう何をするにも一個一個の緊張感というか稽古から稽古するだけでも緊張するみたいなことが発生しちゃってて、なんかすごく今思ったら、うん、なんであんなに緊張してたんだろうってぐらいあの私も本当にもう自分のことで精一杯になっちゃってたなっていうのはすごい、うん、あります。
え、でも、何やろうね、その、まあ、ステージのね、その役としても、
はい、
みんながこう、幼馴染み感というか、そういったものをやっぱりお芝居として出していかないといけないし、うん、まあ、自分の役との関係性で言うと、まあ、年齢が離れてるからね、まただからその理科役というところにおいて、はい、まあ、ダブルキャストの時とかもあったけど、うん、そう考えると、あの、キサキさんね。
はい。
とはまたちょっと違う関係性でもいいとは思ってて、もちろん年齢が違うから、
うん、
からより、ね、妹感のある、
はい、
うん、関係性というか、そういう形にはなっていたけど、いや、あまりにも最初はもう本当に目が合わなかったんで。
すいません、
本当どうしようかね。まあ、でも、芝居の中ではさ、
はい。
呼び捨てじゃない。
はい。
ね。まあ、理科は理科っていう役があるけど、まあ、なんかこう、外国のアンサンブルの方もいるし、そういった意味ではもう稽古場からもうちょっともう呼び捨てぐらいの雰囲気で行ってるんだよね。うん、あの、ショックの稽古場ってね。
ああ、確かに結構。
そうそうそうそう。
こう、皆さんフランクに。
そうそうそう。だから、
道です。
だからね、そのあっち向いてほいするときも、おい、あっち向いてホイスッとから始めてくださいっていうお願いをして、
はい、
うん、
そうでした。
そうそう、そうやってね、徐々に、
はい、
まあまあまあ、あとはね、あとはまあもちろんこうカンパニーで食事に行ったりとかっていうのもあったけど、
そうですね。
まあしかしなんかこうすごいいろんなものをこの人は背負ってるなっていうのを自分は感じてましたけどね。やっぱりまだグループに所属してたじゃない？
そうですね。はい。
え、その、それは自分でもやっぱり、背負ってる、
うん。
まあ、背負ってるって自分ではあんまり言わないかもしれないけど、でも、多少は意識はしてた。
いや、もちろん、はい。
そうだよね。
やっぱりその、まあもちろんこう出させていただく上で、私の名前よりも圧倒的にグループの名前の方が、大きい、うんですし、こう見た時に、あ、乃木坂の子だってやっぱ思われる
なって、うん、まあそういうふうに言われるよね。
はい、思ってたので、やっぱりその、まあ、もちろん、まあ、こいつさんはじめてショックの皆様にもそうですけど、グループにも、こう私が、やっぱグループとして出させていただいてる上で、うん、こう、まあ、グループのこと思いつつ、やらなきゃいけないなって部分は、ね、
迷惑かけられないなとか。
はい。
そういうのね。だからそういうのすごく背負ってんやろうなっていうのをすごい感じてて。で、俺も、ね。あの、申し訳ないけど、お会いするまで存じ上げてなくて。
はい、そりゃそうですよね。
あれでしょ？ オーディションやって、でもね、はい、俺そのオーディションのビデオ見てるはずやねん。で、俺今日、ね、
はい、
久しぶりにお会いするにあたって、その時のオーディションの映像どっか俺のスマホに入ってんちゃうかなと思って、あさって見てんけど出てこへんかった。
いや、やめてください。もう見ないでください、それは。封印でお願いします。
出てこへんかってんな。そう、いや、まあでも見てるはずなのよね。はい、で、それで、まあいろいろ時が経って、中村玲乃ちゃんで行きますってなって、博多座に見に来てくれてんだよね。
はい。まあ、出演決まって、その後にその博多座公演を見に行かせていただきました。
うん、ね。らしいね。
はい、見ました。
そう、だからあの時もまだコロナ禍だったから、なんか、外からのお客さん、関係者のね、
はい、
の人もまだなんか楽屋に本当に出演者以外入っちゃダメみたいな時期とかだったんだよね。だからその時会うことできなかったんだよ
ね。そうですね、
ま、本当に見に来ただけっていう形
で、はい、もう日帰りでそれ見てすぐ東京に帰りました。
で実際にショックをこう客席から見たのはその時初めて。
客席からは初めてですね。
ああ、どうだった
いやでも、いや本当に、その、うん、タイトル通りっていうかもう、なんか衝撃、
うんうん、
でした。このなんか、なんだろう、新しいそのエンターテインメントの形というか、うん、もう。
まあ新しいっていうか25年前から言ってんだけど、新しい、それが新しいのかどうかっていうとちょっとあれなんだけど。
なんかこう私の今まで見ていた作品の中には、ね、うん、こうなかったジャンルというか、すごくもう、目まぐるしくどんどんどんどんシーンが変わってって。
まあ何でもありのね。
はい。
何でも詰め込んだ形になってる
からね。もう、すごい、どこを見たらいいんやらっていう最初は、ぐらいで気づいたら終わってたので。もう、あっという間に感じて。
気づいたら終わってた。でもなんか、ビデオで見てたりとかは。
ありました、もちろん。DVD は拝見させていただいてたんですけど。やっぱ生で見る衝撃っていうのは、うん、DVD 以上にありますね。
そう、だから
当たり前ですけど、
まあ、差し障りなければ、うん、まあ、言ってもいいかなと思うんだけど、神田沙也加さんのことがね、すごく好きなんだもんね。
はい。
だから、沙也加は出てた、ショックにも出てたから、だからその DVD とか見てたのかな？
それも見ましたし、あとその、20周年の時の DVD を、
結構最近な。
まあ、オーディション受けるってなった時に、いろいろこう、見させていただいたりとかはしてました。
そうなんだ。そっか、それで見て、
うん。
うん。で、実際見て、いや、なんか言うことあるやろ。目まぐ気づいたら終わってたじゃなくて、なんか言うことあるやろ。一応、ね、真ん中に立って、頑張ってる人が今目の前にいるわけですよ。
はい。
はい。いや、パチパチじゃねえんだ。
いや、でも。
まあ、そういうとこあるよな。
言葉にするの難しいですけど。でも
いいな、でも俺見、前で見たことないからさ。
そうですよね。そりゃそうですよね。いや、あれはでも本当、見ないとわからない、なんだろう、こう客席側からの衝撃というか、演じてる時とはやっぱり感じ方は違いましたね。
それをさ、時を経てさ、で、あーちゃん、キサキさんと、
はい、
ダブルキャストの時もあったじゃん、
はい、
で、そういう時は、自分が出てない日っていうのは前から見られることもあったわけじゃん。
はい。見てる
日もありました。で、時を経て、自分もステージに立、そのショックのステージに立ったことがあるよって、なってから表で見たショックっていうのはまたどういう感覚だった？また違う感覚。
違いましたね。それこそもう本当初めて見た時は、うん、もうなんか、目の前に繰り広げられてるその、きらびやかな世界観に全部にこう圧倒されて、うん、すごい結構感動しっぱなしだったんですけど、うん、でもいざこう自分がやってから行くと、その、なんだろう、ストーリーのもっと奥深さ、
うんうん、
なんて言うんでしたっけ 奥深さ
ね、
というかなんか、あ、こんなとこでこういう風にやったのってこれがあるんだみたいな、そのなんかいろいろ点と点がつながっていく感じみたいなのは、
そうかそうか、表で見ると余計
より感じたりしましたし、あとすごい、なんて言ったらいいんでしょうね
なんだよ、ちゃんと言葉にしてもらっていいですか、うん、まあ私そうなんですよ、褒められて生きてきた人生ではないんですけど、ちょっとぐらい褒めてくれやまあまあいいんですよ、いいんですよ、いつもそれ言ってもいつもはそういうとこ口にしないのがあなたらしいっていうかねまあだから自分もね、まあ、ちょっと話は戻るかもしれないけど、はい、ご一緒するにあたって、
はい、
中村玲乃という人物がどういう人なのかなっていうのを、ちょっと勉強しようと思いまして、だからそれはね、
はい、
だから演出する上でどの程度できる子なのかなとか、どういうキャラクターを持ってんのかなとか、だからそういうのをやっぱり感じたかったので、まあいろいろ見て勉強して、
はい、
ってね、チョコレートとかね、
うわー、ちょっとやめてください、本当にそれは NG です
なんでよ、
もうあれ本当に恥ずかしくて、
そういうのもだ調べたら出てくるから
で、そうですね、
そう出てきちゃうじゃない、
はい、
うん、まああれがじゃあ舞台において生きるかっつうと何も生きるあれはなかったけど、はい、あでもこういうね可愛らしいあれをこう経て、でどういう曲とかをやってんのかなとかいろいろ調べたりして、うん、でだから言ったじゃん、ずっと俺言ってたじゃん、あの曲好きだよって、
あ、はい、
ちょっと待ってあのねタイトルがね難しいのよこれ初年度出演してもらった初年度に話したよね、
はい、おっしゃって、
そうだ、いろいろ聞いた中であの曲好きだよって、
あれですよね、
もしも心が透明なら、正解、
はい、
はい、
ピンポンです、
はい、あれ好きです、だから聞こうよ
いやいや、さすがに申し訳ないですよ、やっぱり
申し訳なくないんだって、全然、だって俺好きなんだもん、あの
いや、
うんね、だから聞きましょう、
いやすいません、本当に、
いや秋元先生の歌詞も素晴らしいはい、
ありがとうございます、
じゃあ紹介して、
はい、それでは聞いてください、
はい、
乃木坂46で、もしも心が透明なら。
4人だよね、
はい、
でやってる
高身長
メンバー
でやらせていただいてる曲なんです、
そうか、そういうあれなんだね そう、あの曲好きですよ。
嬉しい。
なんだろうな、なんかね、なんかいいんですよ、
はい、でも本当ずっと言ってくださってましたよね。
そう、
結構、
まあ、もちろんね、秋元さんのね歌詞も素晴らしいっていうのもあるけど、
はい、
なんかね、あの、うん、音楽アレンジもなんか好きなんですよね。
嬉しいです。
あのサビに入って、うん、なんかね、四つ打ちで感じてたのが、あのサビの後半八つ打ちに感じられる、
はい、
なんかあのアレンジが
すごい詳しい。
調べたもん。頑張ってんですよ、私も。
すみません、ありがとうございます。
そうなんです。
東京スピークイージ
ー。番組の感想はハッシュタグスピークイージーで。
東京 FM ブランニューソング、ロックバンド時速36キロ、12月17日リリースの EP アラウンドアスからゴースト。
彼の幸福も見えないまま漂って、風が吹いた時何か思ったような、彼の素質も見えないまま漂って、明けた5時のチャイム、それにかかるエフェクト。
東京スピークイージー。今夜のお客様は堂本光一さんと中村玲乃さんです。番組の感想はハッシュタグスピークイージーでお願いします。
Do you know, you know, Tokyo Speakeasy。
そんな中ね、もちろんそのショックをやってる中でね、そのステージ上でのパフォーマンスにしてもお芝居にしても、あ、すごい、どんどん本当にスポンジのように吸収していく人だなっていうのをね、こう感じて、まあ人としても、まあもう外見もそうだし、どんどん成長していくし。うん、でそんな中、まあ乃木坂を、
はい、
まあ、卒業と。いう形だったわけじゃん。
はい。
その辺はいいの聞いて。
え、な、何をですか。
いや、その後の心境やらなんやらって。
そう、うん、はい。
いや、俺単純に卒業ライブも見させてもらったじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
いや、めちゃくちゃ中村玲乃らしいなと思ったんですよ。
え、本当ですか。
卒業についてもほとんど自分の心の内を話さなかったでしょ、
はい、そう、
話してないですよ。
あれ
話してないです。
うーん、まあそうですね、 とどめておこうという部分と、うん、まあ、皆様にお話、まあ、感謝の気持ちを伝えたいと思っていたので、うん、伝える部分とっていうのはまあ確かにありました。
ね、いやだから、うん、自分ね長く仕事してきてどうしても、はい、まあ、MC 業とかね、
あ、そうですよね、
やることが多かったので、もう本当に助け舟を出したいぐらいのいやもっとあるやろ、ファンに伝えたいことあるやろと思いながら、ちょっとドキドキしながら、ちょっと親心的な感じで見てたけど
でもやっぱいざ最後の場に立つと、うん、何を言ったらいいか分からなくなってしまうんです、一周回ってありすぎて。
まあそうだよね、それは分かる。
それこそ、まあ、小市さんも、まあ、グループ名が、
うん、変わったよね、
変わったじゃないですか、キンキキッズから堂本さんに、うん、っていう、まあ、多分変化あったと思うんですけど、うん、どうでした、
そこの変化っていうよりは、はい、やっぱり似た心境である部分で考えると、やっぱり帝劇のラストステージだった時かな、どっちかというと、
あのショックの最後の時ですか。
そう、だその時に、
はい、
ね、やっぱり、まあ、言ってみれば言葉はちょっと違うかもしれないけど、うん、まあ、ショックを卒業するみたいな、
そうですよね、
部分もあるじゃない、はい、そういった意味では似た心境なのかなと思ったけど、だから今話聞いてて感じたのは、その時にはいまいち感情がわからない、
うん、あ
っていう感覚、今話聞いててね、なのかなと思った。なんかいざその時ステージに、ああこれが最後なんだとか、
はい、
なんか考えても実感も湧かないし、
そうですね、
改めて何を伝えればいいのかなっていうのも確かにね、確かに感じるところがあった
ね24年、
そうね、足掛け25年ぐらいだったね。
そうですよね、
そう、いやだからまあそういった意味ではなかなかこう言葉にするっていうのは難しいなっていう部分はあったけど、
はい、
まあ単純になんかこう、あ、見させてもらった時に、
うん、
あ、出た中村玲乃だと思って見てたけど自分を語らないもんね、あなたはね。
私はなんかあんまりこう自分はこうですっていうの苦手かもしれないです。
苦手だよね
思ってることはもちろん、
うん、
あったりはするんですけど、
うん、
なんか伝えることが苦手だなっていうのは確かに最近思います。
最近か
いや、なんか、なんでしょう、うん、自分の気持ちを伝えるって難しいですね。
いや、まあ言葉にするっていうのは難しいのもあったりだするし、にしても、まあでもきっとグループにいた時からもずっとそういうあれだったのかなってちょっと想像はするけどねなんかこう、ね、もちろん、うん、パフォーマンスとかそういう部分で伝える部分っていうのはあるかもしれないけど、うん、なんか言葉にして何かこう人に伝えて主張するのが苦手なタイプなんだろうなというのはすごく感じてましたけど、まあだからその卒業ライブにおいてはもうちょっとなんかファンのみんなもあなたの気持ち聞きたいんちゃうかなと思いつつ見てましたけど、ね、ところでこのショックのさ、
はい、
DVD 開封の儀する？
え、いいんですか？
しようよ。これがなんだろうな。あ、今ね、そのショックのね、これ。
はい。
これね、マジ編集大変でしたよ。
これ完成はもう全部ご覧になられてるんですか？
あ、もう全部ご覧になられてるっていうか。
はい。あ、でも自分で編集してるから。
編集所行って全。公演、その要は帝劇、はい、大阪、博多、そしてまた帝劇、全種類がこっちに入ってるから、そう、だからそれを全部編集したから、もう正直見たくないです
いやファンの方は楽しみにされてるんですよ、すごく。
こっち、じゃあまずこっち開けようか。これが通常版だって。これじゃあ開けるね。
え、ありがとうございます。
差し上げます。
やった。
まず通常版です。
通常版
開けてみてください。
いいですか？すごい。
通常版、俺もね把握してないの通常版には何が入ってんだっけなとか。
通常版は
把握してない。 通常版にはですね、4月5月の時の公演の定劇ですね、
はい、
お、
まあまあすごい。
通常版の方はまあ、
あらあらあらあらあら、こんなものが
そんなの入ってる
んですかこんなものが
あー、へー、あ、ちょっと多分ね、あれ、これ俺聞いてたっけ。あ、一応確認してくれてる。あ、そうですか、もういいよ、好きにしてって言っちゃうタイプのやつね、はいはい、
ポストカードが通常版の方には、は
い、家で飾ってくださいそれ
これ最後のあれですね。
いや、今家で飾ってくださいって言ったのそれに対して返事をしてください。
いや、あの、最後の日の
あの家で、家に飾ってください。絶対もうほんまそういうとこや、そういう、おい、中目られるのそういうとこや。
ありがたく飾らせていただきます。
うん、そういうとこや。
これはカーテンコールの時
のね、写真ね、最後のラストの時のね、かな。
最後ラストって言ったな。
それとも2000回とかそういうあれかな。
あら、あらあらあら、こっちにもありますね。
ああ、そうね。
こうやっていろんなバージョンが。
セレモニーの、いや、だけどランダムではない。だから、あの、3枚分のなんかポストカードみたいになってるから、はい、リビングとトイレと、キッチンに飾ってください。そのポストカード。
ありがとうございます。
おい、返事しろや。ないわ。はい。そして、はい、初回版。
うわーす、
これ、あの、マジで重いぞ、これ、今日。持って帰るの大変やぞ。
宅配ピザみたいな。
これ、あの、自分はちょっと、
大きさですね、
自分はちょっと、開封の儀をさせてもらったんだけど、
はい、
ぜひ、中村蓮音にも、
あの、
開封の儀してほしいんですけど。
とっても大きくてびっくりしてます。
こうやって持てるかチャレンジして。
え、どういう、え、これでですか、はい、
うん、そうやって持ってみて。
いや、ごめん、ま、絶対無理です、これ。ね、
爪が折れちゃうね。気をつけて、はい。めっちゃ重いやろ。確かに宅配ピザみたい。
宅配ピザのサイズ感ですよ、これ。すっごい、とっても、とっても大きいし、豪華ですね。うわー、
これがそうですね、は
い。これすごいですね。これが初回。
初回版。
初回版。
そう。
なんて豪華。
これがもう、すべての公演が入ってる。
わお。
まあね。
これ、取ってお
き。いけます？ちょっと爪怖いな、見てて。
すいません。
ここだけ開けような。
すいません。すごい。なんか DVD じゃないみたいですね、もうサイズ感が。
ああ、
すごい。
こっから、はい、
わあ、ありがとうございます。
重いよ、
うわー、すごい。初回版は、
うん、
ブルーレイが8枚。
そうそう、だから
8枚も
定劇大阪、はい、博多定劇の全パターンが。
ちょっと
じゃ、あとエターナルも入ってるし。
あ、4月は、そうですよね。エターナル、出ましたね。すごい。
エターナル好きなんだよね。
エターナル好きです。え、なんかすごいですね、これ箱。なんか、すごい。うわー。
これね、ちょっとおもろいのも入ってんのよ。
え、どういうことですか？
あ、うん。あ、それはなんか、こう、ちょっともうブックレットを飛び越えた、ちょっともう写真集ぐらいの勢いのものですね。
一応でもこれブックレットなんですよね。
うん、うん、っていう言い方がもう正しいかっていうぐらい、なんか。
でももう本当写真集並みの分厚さですよ。
そうそう。
これは。これ。
いや、あなたも写ってますからね。見ていいですよ、もちろん。
これも、厳選されたんですか、小市さんが。
俺は選んではいない。もちろんチェックはしてる。だけど、こういうの俺選ぶの下手なの。苦手なの。
これはもう、一年間その公演したすべての。
そうそうそうそう。あの、最初の定劇は、こっからここ、とか感じで入ってますね。
本当だ。
うん。そっからは、梅田芸術劇場の写真。
すごい。でもやっぱ本番の写真だから臨場感というか、写真、すごい。
ちょっとでも写真見ると思い出しますよね。
思い出しますね、これ。
その時の感情が、戻ってきました？
はい。
本当かな。
すごい。
本当かな。
私、あの、そうだ、
ソリタリーですね。
ショックで、
うん、
ずっとこう見ていて、うん、不思議に思っていたことがあるんですけど、
はい、
あの、ソリタリーって帽子投げるじゃないですか。
はいはい、
あれって、なんであんなに上手に投げられるんですか？
あん、こうやってシュって、あれ糸ついてんだよ。
あ、
下手でピューって引っ張ってもらって。
それ言ってる。言ってませんでした。
嘘だよ。
え？
嘘だよ。
え？
糸ついてねえ。ついてるわけねえじゃん。
あれそっか。
ついてるわけねえじゃん。
え？
いや、あれは、こうやって投げてるんですよ。
すごい！あれ、いつも後ろから、あんなに見事に、その、幕と幕の間に、
そうね。
シュって、あれ、すごい綺麗だなって思
う。いや、もう2000回以上投げ続けてきましたからね。なんとなく、力加減とか。
うわ、すごい。ひー。
ね、続く、途方ですね。
ああ。
途方ですね。
続くんですね。これは。
いや、いやいや、もうやらないですけど。もうやらないですけどね。
すごい。あ、すごーい。
うん。で、まだある
え？
まだ見てみて。どこ行くの？
じゃあ、あまりにも。
預かりましょうか？
いや、え、大丈夫です。行きます。これ、え、すごいな。あ、え、これもですか？
だから、そこにだから DVD が。
あー。うわー。
入ってるんですね。
なんか、
はいはい、
何か入ってますね、
はい。何か入ってますね。
これは、お？
なんでしょう、それは。まあ、とりあえず DVD 見てみたら。
あ、そうですね。うわ
ぁ。8枚組か。
すごい、なんだこれは。これ、ファンの皆さん見るのも大変ですね。8枚。
うん。
うわぁ。毎日見れちゃいます、これは。
そう、全部入ってるからね。で、それが、
これ、
ちょっとおもろいです。
いいですか？
どうですか？
え？
わかった？
え？作ったんですか？
そうそうそう。
うわぁ！これ、あれですよね。あの、師匠が、
そう、あなた、松のことを師匠って、まあまあ、なんだろう、うちのね、後輩の子たちも師匠って、師匠師匠みたいな言ってる子がいるから、はい、なんかそれがの映ってんだよね。
違います、違います。
違うの？
私の場合は、あの、松崎さんに直接、うん、俺のことは師匠って呼べって言われました。あの、初年度に。
師匠でも何でもないのに、師匠、師匠、まあ、いっか。
でも何でも聞けよ。まあね、俺師匠だからって。
ぽいな。ぽいからいいんだけど、そっから師匠になってるのね。
そっから師匠ですね。
う
ん、
そう。松が撮った。
ステージ上でね。
そう、本番中。あと、オフの時も若干入ってたりもするけど、基本、本番中に撮ってる写真。
わー、すごい！
だから松にしか撮れない。写真だよね。
本当ですね、これは。結構レアな画角。
そうそうそう。
満載ですよね。
やっぱカメラマンには撮れない。
そうですよね。演者目線と言いますか、うん、ファンの方ももちろん、こっち側からは見たことないっていう画角ばっかり。うん、これは。
ちょっと面白いでしょ、それ。
これ面白いですね。
ね、それも。
すごい。
そうですね。家のテレビの横に飾ってください。
ありがとうございます。
やんわり断っとるやん。
うわー、でもこれすごいですね。え、これ中に入ってるこの映像はあれですか？パフォーマーズカメラとかもチェックしたんですか？
え、あのね、メイキング系はね、データ俺渡されてるはずやけど、正直あんま見てない。苦手なんですよ、メイキング系。あんまり得意じゃなくて。
うん、
本番、公演本番はもうもちろんね、すごく細かくチェックするんだけど、まあそういうのは、もうあんまりなんかね、素の自分っていうか見るの苦手で。そう。でもむしろなんかね、そういう方がチェックした方がいいんだろうけど、あんまり、ここ見せへんの方がいいんちゃうみたいな、言った方がいいんだろうけど、
はい、
でもなんか、うん、もうそこはちょっとほぼ任してますね。
じゃあまあこの映像は何が入ってるかちょっとまだ。
うん。あんまり把握してない。
ちょっとじゃあ楽しみに。
うん。
させてもらいます。
ね、話は若干戻るかもしれんけど。
はい。
エターナルなんで好きな
ん？なんて言うんでしょう。
ジョックのね、後日談というか3年後の世界を描いたね。
はい。
スピンオフ版の方だよね。エターナルいつも好きだ、好きだ、つってたよね。
好きです。もちろん本編も好きなんですけど、なんか、なんだろう、エターナルは、その3年後だからこそ、
うん、
こう、言える、 なんだろう、こう儚さみたいなものがすごく詰まってるイメージがあって、あ、
そういった意味でもね。いやでもそう言ってもらえると嬉しいな、なんか
そこがな、こうやっぱりグッとくる部分というか、すごい素敵だなって思って、
うん、ただ一つ言わせてもらうと、
はい、
エターナルの時ジャパネスクっていう盾がね、うん、まあ本編でもエターナルもあるんだけど、エターナルの時はスクリーンを下ろして途中からちょっと映像になる、ね、ところがあるので、はい、本編とはちょっと違うんだよね、うん、で後ろでちょっと俺も階段落ちをするまでの時間があるときに、はい、まあやっぱりゼーハーするわけですよ
そうですね、
ゼーハー、もう思いっきりゼーハーして、で階段自らこうやって登っていって上でベーって倒れてて、でゼーハーなってる時に、なんかそれを見て中村玲奈は笑ってるっていう。
なんかそれだけやったらめっちゃやばいやつじゃないですか私なんか違いますよ、
なんかゼーハーしてる、
違うんですよそれにはこう訳があるんですよ、
訳がある
訳と言いますか、うん、まあ、やっぱりそのなんだろう、普段完璧な姿というか、まあ、主演としても演出家としてもいろんなこう姿を見させていただいていて、
うん、
尊敬する部分というか、やっぱすごいなって思う部分がとっても大きかった分、
ありがとうございます。
なんか完璧人間すぎるんじゃないかって思ってたんですけど、
うん、
こう初めて弱っているところと言いますかなんか人間らしさをそこで感じて、すごくほっとしたと言いますか、
ほっとして、笑顔になっちゃったんだ
ちゃんと人間だっていう
あ、そういうことね。
そうですね、完璧すぎるがゆえの反動です、あれは。あ、
そう、やっと褒めてくれたな、若干ない
やいやいや、でも本当に普段まああんまり私こういう風に直接言うことあれないですけど、小市さんの姿、ショックでの姿を見て、本当に何だろう、アイドルしていた時のステージ上での、うん、こう振る舞い方とか、
うん、
こうお仕事に対する思いというか、なんか向き合い方がすごいショックを通じて私自身も変わったような気がしていて、なんかやっぱりこうショックの歴史ってすごく長くて、すっごいたくさんの方に愛されていて、
うん、
それをこう24年間も背負い続けるってすごいことだと思うんですけど、
うん、
それをこうファンの方がやっぱり応援したい、ついていきたいって思ってもらえるって本当にすごいことだなっていうのを感じていたので、
うん、
なんか
急に褒めてくれるやん
いやいやいや、思ってることはもちろん
言うてくれへんのに、いつも
でも本当にショックという作品にも小市さんにも本当にたくさんお世話になりましたし、感謝の気持ちでいっぱいです。
いやいや、そう言っていただけるとねまあなんかこう本当になんかこう言ってくれへんよねショックにしてもこう食事の席とかでさ、うん、それぞれさ、みんなにさ、ショックのシーンでどこが好きとかさ、
はい、
まあ、ショックの舞台上での話になったりとかしても、なんかあんまりね、レオちゃんはあんまり言ってくれないっていうね
いやいやいやいや、
なんか内緒ですみたいなのそこなんで内緒にすんのあとなんか言おうとしてやめたりとか、言おうとしてやめるの多いよな。
なんか私すごい考えすぎちゃうんです。
あ、これ言おうと思ったけど瞬間的に、あ、これでもまずいかもしれんとか、いろいろ考えちゃった。
なんかこう自分が思ってた意図と違うように伝わっちゃったらどうしようとかっていう、もう本当にただの心配性なんですけどそれがありすぎるがゆえにそうなっちゃってましたね。
あ、そう、まあまあまあまあ、でもね、さっきもちょっと話したけど、まあ、自分を伝えるのが得意じゃないんだろうなって、まあ、それはそれでまた中村れのらしいのかなとはね
思ったけどね。いえいえ、
うん、でもさ、そう、ショックも、まあこれもごめんなさい、さっきもちょっとお話ししていたらちょっと戻っちゃうんだけど、神田沙也加さんも出てて、ね、沙也加にすごくレノちゃんは憧れている存在だったっていう話もしてたけど、うん、その後さ、ダンスオブヴァンパイアもさ、
そうですね、
沙也加ちゃんがやってた役だったわけじゃん、はい、この流れってすごいよね。
でも本当それこそ、ショックを見てくださっ て、オーディションの話につながっていたので、うん、ショックがなかったらそもそもオーディションもできてなかったと思うので、ダンスオブヴァンパイアも、
うん、
って思うともう本当にショック様様。
いやいや
本当にありがたい。
でもゆくゆくはね、目指せマイフェアレディーとかね。
もう本当口に出すのも恐れ多いぐらいですけど、
うん、
まあそうですね、何十年経っても、
うん、
今のこの私の人生で立たせていただける時が来たらいいなと、ね、夢です、目標ですね、本当にもう遥か先の
夢とか目標持つのは悪いことじゃない、よく素敵なことです、
すごく大きな目標ですけど。
Do you know Tokyo Speak Easy?
東京スピークイージー。
渡辺美里が究極の選曲でお届けするデビュー40周年の集大成ライブ、東京 FM 主催渡辺美里ウルトラポップスペシャルジャジャーノボーディース、開催は5月2日土曜東京ガーデンシアター。ウルトラポップのその先へ、お問い合わせは総合東京まで。
東京 FM をお聴きの皆様、林田君です。鈴木康弘です。僕たちはこの度シティポップスタジオライブボリューム3に出演することになりました。大人気のイベントで今回で3回目になります。3月21日土曜日、アシヒコ横浜国立大ホールで17時30分開演になります。皆様の青春時代を彩った数々の名曲をお届けします。ぜひ遊びに来てください。
サイレントサイレン主催ガールズバンド夢の共演が再び、東京 FM 公演シースクリームロックボリューム2サイレントサイレンイーストオブエデン、2回目のゲストにイーストオブエデンを迎え、2月27日金曜 KT ゼップ横浜。
糖尿病のある人と聞いてどんな人を思い浮かべますか？その人は太っていますか？中高年のイメージですか？元気に働けなさそうですか？もし一つでも当てはまったのなら、それはあなたが持つ糖尿病への偏見かも。糖尿病の発症原因は人それぞれ。そしてきちんとケアすれば笑顔で前向きに生きられる。だから知ってほしい、糖尿病の本当を。ジャデック、日本糖尿病協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
東京スピーキーズ。
まあワンデーっていうさ、
はい、
曲もあるけど、あのもちろんね、私と、
はい、
神田沙也加と、もともとはね、沙也加がショックに出てくれるってなって、その時に導入された曲なの、ワンデーって。
そうですよね。
そうそうそう。うん、なんかあの曲はやっぱりさやかだったからこの曲になったって言っても過言じゃないぐらいの楽曲で、そうそう。でそれをさ、ね、もちろんレノちゃんとも一緒に歌う。だでもね、俺稽古場で歌声を聞いた時に、
は
い、
い
や本当にびっくりした。俺さやかおると思ったもん。
いや
本当に似てる。まあそれは憧れがあるから。ね、その、あ、この人みたいになりたいっていう憧れの中からこう出てくるものなんだろうけど。
はい。
いや、本当にめっちゃ似てると思って。なんか当時の記憶が思い出させられたぐらい。
はい。
うん、
いや、
いやー、似てますよ。
いやいや、ありがとうございます。
まだまだいろいろ話したい、あれは。改めてね、ちょっと告知という形で。
そうです。
あれなんですけども、1月7日に、ショックの、ブルーレイ、DVD がリリースとなっております。今日一緒に話をさせていただいた中村玲乃ちゃんとは、4月5月の定劇と、はい、最後の11月の定劇に、玲乃ちゃんは出演して いただいていると。梅田芸術劇場と博多座の公演も入ってますけど、まあそれぞれキャストがね、違う形で、初回版には全パターンが入ってますので、はい、ぜひ、さっきもね、ちょっとお話はさせていただきましたけども、待つカメラのブックレットなんかも入ってたりだとか、はい、はい、しますんで、ぜひ、ね、まあ、レノちゃんは、
はい、
毎日見るということなん
で。
ね、本当に嘘つかないよね。
いや、
あ、これも思ってた。この人本当に嘘つけない人なんだろうなって思ってなかったら、いやそれ、いやそれ違いますとか全然突っ込んでくれればいいのに、あ、すごいやんわりと、なんかで適当にはいとか言うことも可能じゃん。だけどそれもしないし。ああ、すっごい、本当になんかまっすぐな人だなっていうのは感じておりましたけどもね。
小市さんの告知は？
あ、いや、逆に、俺の告知はもうこれぐらいですよ。
あれ、これ。
あ、なんかあったっけ？
これじゃないですか。
なんか、もう自分の告知のこと忘れちゃうからね。まあ私、はい、そうですね。近場で言うと、チャーリーとチョコレート工場のね、ミュージカルが3月から、幕を開けます。まあ、再演という形ですけども、ぜひ、見に来ていただきましょう。ショックとはまた違って、ハッピーな、カラフルなミュージカルとなっておりますので、見に来てね、また。
はい。
じゃあ、レノちゃんの方の告知は、まあまあ。
私事なんですけれど、うん、個人ファンクラブの方を。
うん。
先日、はい、解説させていただきまして、うん、今後いろんなコンテンツをね、ファンクラブでも、出していけたらなと思っております
ので、うん。まあね、もちろん、いろんな活動を待っている方もいらっしゃるでしょうから、はい、これからの活動もね、
はい、
期待していらっしゃる方も多いかと思います。
よろしくお願いします。
で、またね、また何かで共演できると、
はい、
断らないでね、その時。
なんか、そんな私、あれですよ。そんな、あれがないです。私に権利は。
いやいや、まあ、でも。
ぜひやらせていただけるのであれば。
でもね、すごく舞台とかミュージカルがね、はい、大好きみたいだから。
はい。
大好き。素敵なね、また作品と巡り合えることを願ってますし、見たいなと思いますし。
頑張ります。
はい。まあ私も頑張らないといけないですけど、私も頑張ります。お互いに頑張りましょう。
はい。
はい。また再会を。
はい。
はい。ありがとうございました。いやー、面白かった。人の話の盗み聞きには真実がある。
東京スピークイージー。明日のお客様は、松本幸四郎さんと、山口牧也さんです。
ごちそうさま。じゃあまた。東京スピークイージー、国村純でした。
シンガー与那部による2022年結成の音楽ユニット、ハルハが自身3度目となるワンマンライブを開催します。東京 FM 公演ハルハワンマンライブ希望革命、開催は3月8日日曜ゼップ新宿。ハルハ自身最大規模のワンマンライブをお見逃しなく。詳しくはディスクガレージまで。
大西純子がキャリア初となるソロアルバムを携え渾身のリサイタルを開催。東京 FM 公演、大西純子ジャズピアノソロリサイタル
アメリカンクラシックス3月19日木曜サントリーホールブルーローズにて開催。チケット発売中。公式ホームページをチェック。
ネットで検索するならヨドバシカメラ。圧倒的な品揃えと安さ、スピード配達、配送料無料のヨドバシ .com が20をお知らせします。